はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
というわけで私は今日はですね、神の子イエス・キリストというテーマで話をしたいと思います。今内川さんの方から大逆転という話がありました。で、今日最初にですね、ちょっと導入っていうことで、少し考えていたのがですね、元日産の会長をやられていたカルロス・ゴーンさんの話をしようかなと思ってたんですが、逮捕されて、その後保釈中という中で、年末に、大脱出劇というかですね、海外逃亡ということで、誰にも気づかれないまま、レバノンまで、行って、ですね、っていうことが国内で非常に問題になっているというのがニュースでも新聞でも取り上げられています。ある意味で大逆転なのかなと話を聞きながら思ったんですけれども、皆さんはこのカルロス・ゴーンさんの行動を見てですね、どういうふうなことを思われたのかなというふうに思います。彼が主張しているのは、日本の法制度の中では私は正当な裁判を受けることができないということを主張して、私は海外に逃亡したんだという、それしか手段がなかったんだということを彼は主張しています。どちらが正しくてどちらが間違っているのかということを別に言及するつもりはないんですけれども、日本の国内から見れば日本の法制度をある意味でコケにされたというところで、黙って見てられない人たちが結構いっぱいいるんじゃないかなというふうに思います。で、少なくとも日本の法制度っていうのはいかにもめちゃくちゃなものの制度の上に立っているわけではなくて、それなりに考えられた制度の中で、もちろん完全ではないと思うんですけれども、作り上げられているものの中で、動いているものだと私は思ってはいるので、それに対して、それを無視するような行動っていうことが非難されるのは、ある意味で仕方がないことなのかなというふうにも思っています。で、やっぱりその何かしか、今回で言えば司法制度というものではあったんですけれども、その各国ごとにいろいろなその国の法律というものがあって、それに基づいていろいろな国が運営されて、法治国家であればそういった、独裁者がいれば違うとは思うんですけれども、でもルールというものがやっぱりそれぞれの国にあって、そのルールに沿わないものがあったときに、それは違うじゃないかということを指摘されるというのは、ある意味で当然のことかなというふうに思います。文化が違えば違ったルールがもちろん出てくる部分があるんじゃないかなとは思うんですけれども、その私たちの普段の、日常の中でやっぱりそのルールを破るということが良くないことだということを、もし私たちは当然のように受け入れていると思うんですけれども、じゃあそのルールというものが何によって、できているのか、そしてそのルールを作ったもの、そのルールを作るというのはある程度権威がないとできないと思うんですけれども、そのある権威に対していやそれは違うじゃないかと言って反旗を翻すということは、もちろんそれが間違っていればそれは通るかもしれないんですけれども、そうじゃなかった時に、その反旗を翻すということが大きな問題として取り上げられるというのは、当然のことかなと思います。で、この法律であったりとかっていうその権威に対してそれを無視するような行動というのがもし非難されるのであるならば、私たちが本来、知らなければならない、私たちが本当は信じなければならない神様という方がいらっしゃって、その神様に対して、いやそんなこと言わないでくれと、あなたがおかしいじゃないかと言ってその神様が言うことを無視して生きる生き方というのは、ある意味で非難されるべき ものではないかとも思うんですね。で、その神様というものが、聖書が言っている神というものは、この天地、私たちが住む世界の全てのものを作られた創造主なる神だということを聖書は言っています。この神様がいらっしゃるのであるならば、私たちはこの神様に対して、その権威を無視する生き方をすることは良くない生き方だということが言えるのではないでしょうか。聖書はそれを罪というふうに言っています。そしてこの神様という方が私たちのために使わされた神の子として、私たちが歴史上知っているこのイエス・キリストという方として、神がこの方を使わされたんだということを聖書は私たちに伝えています。このイエス・キリストをどのように受け止めるかということは、神というお方に対して私たちがどのように振る舞うのかということとある意味でイコールでつながってくるものではないでしょうか。この神様イエス・キリストという方を通して、また神様という方を通してに対し、通してというかですね、イエス・キリストという方を通して私たちが神と呼ばれる方に対してどのように今振る舞っていて、でどのようにしなければならないのかということをぜひ考えるきっかけになればなというふうに思います。そして、今日はこのイエス・キリストという方が神の子であるということに関して聖書を開きながら、見ていって、そしてこの神の子イエス・キリストを私たちがどのように受け止めるのかということが、いかにどれだけ重要なことなのかということをお伝えできればなというふうに思っています。では、聖書を開きたいと思うんですが、このイエス・キリストという方が、まず、自ら自分自身が神であるということを宣言している箇所を開きたいと思います。ヨハネの福音書の8章の24節と28節を見たいと思います。続きなので、58節も見たいと思うんですけども、新約聖書第3版ですと193ページになります。第2017年度版ですと197ページに、196ページですね、からになります。ヨハネの福音書の8章の24節と28節と58節を順番にお読みいたします。最初に24節ですね、それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私はあるであることを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。ここで、私はあるであることを信じなければというふうに言っています。これイエス・キリストの自らの言葉になるんですけれども、ここに私はあるというところにアスタリスクマークがついています。下に横線が引いてあるその下の部分に小さく24っていうふうに書いてあるところがあるんですが、そこのアスタリスクマークのところを見ると、この私はあるという言葉が、言語のギリシャ語ではエゴエイミという言葉になるそうです。でこれは聖書の旧約聖書に出てくる出エジプト記3章14節の私はあるというものであるという神様ご自身の自己権限の表現に由来した言葉というふうに書かれています。この当時ですね、ユダヤの社会の中で、ユダヤ人たちの中で、この私はあるという言葉は神様ご自身を表す言葉として認識されていました。神様は私、あなたの名前は何ですかとモーセが聞いたときに、私はあるというものであるというふうに神様が自分自身の名前をモーセに示しています。つまりこの私はあるという言葉は神を示す言葉として認識されていました。そしてここでイエス・キリストは、私はあるであるというふうに言っているということは、イエス・キリストご自身が私は神であるということを自ら公言しているということになります。同じように28節、そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、そのとき私はあるであること、また私が自分からは何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになります、というふうにあります。それから、58節ですね、1ページめくっていただいて左のページになります。第3版でもそうですね、はい、 イエスは彼らに言われた、まことにまことにあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです、というふうに、ここでイエス・キリストは自らが神であるということを公に宣言しています。皆さんはですね、身近におられる方が、いや私は神だというふうに言い始めたらですね、どのように思われるでしょうか。こいつやばいなっていうふうに思われる方が大部分じゃないかなというふうに思います。それはその方が神ではないということを皆さんは、知っているからではないでしょうか。もしイエス・キリストという人物がただの人であったならば、もしイエス・キリストがただの人であったならば、ここで言っている彼の言葉は気違いの言葉として受け止められます。で、実際にこれを聞いた当時の人たちは、このイエス様に対し、イエス・キリストに対して59節のところを見ると、すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた、というふうに書いています。彼らはイエスが自らを神としたということに対して、こいつは人間なのに自分を神とした、というふうに認識をしました。そして自ら神を名乗るこの不届き者を、律法に従って石打ちにしようと彼らは石に手をかけました。そして投げつけようとしたわけですね。これが当時の人たちのイエス・キリストに対する反応であります。実際この当時のユダヤ人、ともに特にそのこのユダヤの社会を治めていた指導者たちの判断としては、イエス・キリストは神を冒涜するものだということでした。今ヨハネの福音書を開いていますので、その箇所を見たいと思うんですが、19章の7節を見たいと思います。これはイエス・キリストが裁判にかけられて、その罪を、罪状をですね、述べ上げるっていう場面ですね。この人は何の罪を犯したんですかということを、当時その地域を支配していたローマの提督ですかね、のピラトという人に対して、このユダヤ人の代表者たちが、答えた、その罪状になります。19章の7節ですね。ユダヤ人たちは彼に答えた、私たちには律法があります、法律みたいなんですね。彼らの法律です。神様が彼らに与えられた法律があります。そしてその律法によればこの人は死に当たります、自分を神の子としたのですから、というふうに彼らは言っています。彼らはイエス・キリストは自分を神の子とした、神だというふうに自ら言い放ったこの男は、私たちの律法によれば死刑に値します、ということを彼らは言っています。彼らの認識の中でイエス・キリストはただの人であり、神であるということを言うことはもってのほかだ、というのが彼らの認識でした。しかしこのイエス・キリストに対して、いやこの人は神の子だったということを証言している人たちもいます。実際このイエス・キリストがこの後十字架にかけられて、処刑をされていきます。そしてイエス・キリストが息を引き取ったのを見て、あ、この人は本当に神の子であったということを漏らしたのが、それをイエス・キリストをローマに、イエス・キリストを十字架につけることをしていたローマの百人隊長がそのことを実際に言っています。開く余裕がある方は後でマタイの福音書であったりマルコの福音書の中でそのことが言及されていますので、開いてみていただければいいかなというふうに思います。また、もう一人このイエス・キリストが神の子だということを証言している人を、ご紹介したいと思うんですが、それが、サウロという人です。使徒の働きというところを開きいただきたいと思います。使徒の働きの9章の20節というところを見てみたいと思うんですが、第3版ですと245ページになります。9章の20節、2017年度版ですと、251ページですね。使徒の働き9章の 20節というところで、このサウロという人がどういう人かということを先に言っとかないといけないんですけども、サウロという人はこのイエス・キリストを信じる人たちを、この人たちは危険な人たちだということで、その人たちを、逮捕して、要は牢屋に入れる、まあ、いわゆる今で言えば警察のようなことをしていた人です。で奴らはこのまま放っておいたらやばいやつだということで、当時の中心の都市であったエルサレムをはじめとして、地方にまで出て行って、そこにいるイエス・キリストを信じる信者たちを片っ端から捕らえて、牢屋に打ち込んでやろうと意気揚々と出かけていった人であります。この人が、このダマスコという地方の都市に行く、そのイエス・キリストを信じる人を捕まえに行く、そのダマスコがちょうど目前に迫ったところで、イエス・キリストに出会ってですね、180度変わるんですね。この20節の箇所、直ちに諸会堂でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたというふうにここで書かれています。サウロという人はもともとはイエス・キリストは神の子ではないと言っていた人なんですね。でも彼は実際にこのイエス・キリストという人に出会って、あ、この方が本当に神の子なんだということに気がついて、自分の考えを改めて、このイエスこそ神の子だということを人々に大胆に述べ伝え始めたんですね。この後このサウロという人は、当時の今でいうトルコのあたりをはじめとしてギリシャの方に至るまで、広くこのイエス・キリストこそ神の子であるということを伝えていた人であります。イエス・キリストという人はただの人なのでしょうか、それとも本当に神なのでしょうか。イエス・キリスト自身が私は神の子である、そして神であるということを主張し、イエス・キリストが出てくる、現れる前にまず人々に語っていたバプテスマのヨハネという人がいました。この人もこの方こそ神の子である、神のが用意された神の子羊だということを表現しています。それとも、しかしその当時のユダヤ人の指導者たちは、人間に過ぎないのに自分を神と等しくし神を冒涜した気違いだというふうに言っています。このイエス・キリストに対する評価というのはこのどちらかにしかなり得ないのであります。頭の狂った気違いなのか、自分を神として人々に伝えている本当におかしな人なのか、それとも本当に神が使わされた神の一人なのか、私が神だということができる神であるのかというどちらかしかないということが言えます。イエス様は自分が神の子だということを宣言していきました。そして自分が、神であるということが信じられないのであるならば、その言葉が信じられないのならば私が行う技によって私を判断しなさいというふうにも言っています。先ほど開いたあのヨハネの福音書の中でもそのことが言われています。私が行っているなら、私もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりませんと、イエス自身も私がもし本当に神の技を行っていないなら私を信じてはならないと自分自身でも言っています。ただしかしもし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。それは父が私におられ、いわゆる神が私におられ、私も神に父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですというふうに言っています。ぜひ皆さんもこのイエス・キリストという方が何をなされたのかということを知っていただきたいと思います。この福音書という、まあ、ヨハネをはじめとして、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の人がイエス・キリストの生涯を、まとめています。イエス・キリストが何を怠ったのか、本当に自分を神として、 人々に自分を神と信じさせようとするただの人なのか、それとも本当に神なのかということをぜひ皆さんで、調べてみていただきたいと思うんですね。そしてもしこの方が本当に神の子であるということを認めることができるならば、それは本当に幸いなことだと思います。聖書はこの方がこそ神の子であるということを私たちに伝えているからであります。そしてこのイエス・キリストが、行った、まあ、いろいろな技があります。目が見えない人を見えるようにするとかですね、耳が聞こえない人を聞こえるようにする、それから喋ることができない人を喋ることができるようにする、サラトという病気にかかった人をこう 癒したり、ひとたび死んでしまった人をもう一度蘇らせたりということをしています。これらの印を行ったとヨハネ自身もそのヨハネの福音書の中で、書いています。このイエス・キリストという方が行った技を通して、このお方こそ神の子ではないのか、神の子でなければ、神が約束した救い主でなければこの技は行われないということが書かれている、その技を行ったこのイエス・キリストこそ神の子である。そしてヨハネ自身、このヨハネの福音書というものを書く冒頭の中で、イエスこそ神の子である、神そのものであられるということを紹介して、このヨハネの福音書というものを書き始めています。ぜひこのイエス・キリストという方が神であるということをまずぜひ知っていただきたいというふうに思います。そしてこのイエス・キリストが神であるならば、このイエス・キリストを私たちが受け入れないということがどんなに問題であるのかということになると思うんですね。で、福音書の中、まあ、あの他の福音書でマタイの福音書とルカの福音書というのがあるんですけれども、その中で、宴会に招待されていてそれを断る人がいますという例え話、それから葡萄園の主人に雇われているその従業員がその葡萄園の主人の言葉に従わない、聞き従わないということの例え話が出てきます。ちょうどマタイの福音書が近い箇所に、書いてあるので、そこもちらっと見ておきましょうか。マタイの福音書の、21章の33節から41節の箇所、それからマタイの福音書の22章の1節から14節にその2つの例え話が、書かれています。まず21章からですね、見たいと思うんですが、21章の33節を読みたいと思います。第3版です。44ページですね、第2017年度版ですと同じく44ページですね、マタイの福音書21章の33節からお読みいたします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を作り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。このあと主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を彼らのところに遣わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ。さああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ブドウ園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を納める別の農夫たちに貸すでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に、次のように書いてあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ、というふうに書かれています。ここで、まあ、ブドウ園の主人がいて、それに聞き従わない農夫たちがいます。そして、主人が収穫を得ようとして送った人 に暴力を振るい、あるいは殺してしまうような、農夫たちですね。 そしてそこに、もし私の息子であればもしかしたら言うことを聞いてくれるかもしれないと言って息子を送っても、その息子を、会津を殺してしまえばもうこの農園はあの主人の後を継ぐ人はいないんだから私たちのものだと言って殺してしまうわけですね。主人の権威を認めずにそれをその使わされた人に対して、を受け入れないということは大きな罪ではないでしょうか。イエス・キリストという方が神であり、神が使わされた神の子であるならば、神の子イエス・キリストを信じない、その言葉を受け入れないということは、ここで農夫たちがの主人が使わした人たちにしていること、まして、その一人息子である、息子にしていることと同じことを私たちは神に対してしているということになるのではないでしょうか。イエス・キリストという方が神の子であるならば、私たちはこの方を受け入れるということは、しかるべきことであるということもできるのであります。まあ、同じようなことがこの後もう一つの例えにある、その宴会に、ここでは披露宴に招待されたお客さんが来なかったということが書かれているんですけれども、まあ、結婚式に招待されて、いや私は都合があるんで行けませんっていうのは中には今の世界でもあるとは思うんですけれども、基本的には皆さんその人の結婚をですね、お祝いしようと何とか都合をつけていくものだと思うんですね。でもこの次の箇所で出てくる人たちは、いや私は、牛を買ったので、その牛を試しに行かないといけないとかですね、畑を買ったので畑を見に行かなければならないと。牛を試すのは結婚式の日じゃなくてもできます。畑を見に行くことも結婚式の当日じゃなくてもできることです。彼らはその結婚式をする、披露宴をするという人のことを全く考えずに自分の都合だけを見て、いや私はあなたのために何もしたくありませんということを、まあ、表明しているわけですよね。イエス・キリストという方を私たちがどのように受け入れるのか、このお方を私たちは救い主として受け取るのか、そうじゃないのか、このお方を神の子として受け入れ、そしてこの方の言葉に耳を傾けるのか、そうではないのかということで、本当に私たちはこのイエス・キリストをお使わしになられた方に対してどのようなことをしているのかということが分かれてきます。このヨハネという人は、このヨハネの福音書というものを、次のような理由で、書いています。ちょっといろいろ開いてますので、ご紹介だけにしますけれども、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるというふうにヨハネはその福音書の最後の部分で書いています。私たちがそれを読んで、このヨハネの福音書を読んで、また聖書を読んで、イエスこそ神であり神が使わされた神の子だということを私たちが信じることができるようにということで、ヨハネはそのヨハネの福音書というものを書いています。イエス・キリストは神の子であるということを証明するためにそのことを書いています。そしてイエス・キリストを信じないということがどういうことであるのか、イエス・キリストを信じるということは、すなわち命を得るということである。新しい命を得る、神様がに私たちが犯していた、今まで私たちは神様を無視してきた生き方をしてきました。その罪というものは消えないものですけれども、このイエス・キリストを信じることによって神はその罪を許してくださるということを約束してくれています。なぜならイエス・キリストという方が私たちの罪によって受けなければならなかった全ての神様の罰を十字架の上で受けてくださっているから、すでに私たちが受けなければならない処罰はイエス・キリストの十字架によってすでに済んでいる。そのイエス・キリストの償いをあなたに適応しようというふうに神様は言ってくださるのであります。 だからこそこのイエス・キリストを私たちが信じ受け入れるということは非常に重要なことであり、このイエス・キリストを信じないということはすなわち神様の前に、この世界を作りなられた神様という方の前に罪を持ったまま立たなければならないということであります。すべての主権を持っておられる方の前に罪を持ったまま出るということがどういうことであるのか、裁判の席に罪を持ったまま出ていけばそこで有罪判決が下るのが決まっています。でもそこでいや、この人の罪はもう私がすでに償っているからもうこの人に罪はありませんということが言ってもらえる弁護士を私たちが持っているのかどうか、イエス・キリストという方は私たちのためにその罪の弁護をしてくださる方です。完全な私たちの罪の弁護をすることができる方です。私自身が私の命をもってこの人の罪を償っているということができるからです。あなたはこのイエス・キリストという方をどのような方として受け止められるでしょうか。神としてまず受け入れられないという方はぜひこのお方が神であるということを知っていただきたい。そして神であることを受け止めることができたならば、どうぞこのお方をご自身の救い主として信じ受け入れていただきたいと思います。最後にですね、このヨハネの福音書の有名な箇所をお読みして終わりたいと思いますが、3章の16、17、18ですね、この箇所を読ませていただきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。私たちが救われるべき名として与えられているのはこのイエス・キリストという方以外にはないと人たちが私たち、語っています。このお方を信じないということはその一人子の名を信じなかったという、ことを私たちは神様から問われるんだということですね。そしてこのお方を信じる者は全ての人が永遠の命を持つことができる。神様から、許しをいただき、その神様との間にある罪という問題から救われるんだということを私たちに伝えています。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためにこの聖書は書かれています。そしてこの福音集会というものもあなたがこのイエス・キリストを信じて命を得るようにというふうなことをお伝えするために、行われています。ぜひこの方をあなたの救い主として、信じ受けられることを心からお勧めして終わりたいと思います。ありがとうございました。